枠ポッドキャスト。
印刷博物館学芸員の本田です。このポッドキャストでは印刷博物館から様々な情報をお届けします。今回は2022年11月5日に開催した企画展地図と印刷講演会松平定信の外交北の国から1792来航をアーカイブ配信いたします。講演会は企画展地図と印刷に関連し松平定信とロシア外交を中心に桑名市博物館館長杉本隆氏にお話しいただきました。それではここから講演をお聞きください。
はい、ありがとうございます。ただいまご紹介いただきました三重県にございます桑名市博物館館長杉本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、松平定信の外交と題しまして、今回の展覧会であたりますと1部2部3部今回3部にあたるところを、お話しさせていただきたいと思います。ジョセフ・ジョナサンと続くと、空城城太郎がこの3部なわけですけども、まあ、3部はいいところが、たくさんあると思いますので、お楽しみいただければと。ただですねレジュメがですね私ちょっと張り切りすぎて定信僕好きなので、張り切りすぎちゃって、結構パワポのスライドたくさん作っちゃったので、皆さんにちょっとできるだけたくさん見てもらいたいという思いで、作りました。最初の風景なんですけどこれあの伊勢湾の風景でして、包ヶ浦という、鈴鹿の海岸線です。今回の、主役の一人大黒屋光太夫さんが、鈴鹿白子の出身ですので、まあ、おそらく光太夫さんが見られてた、まあ、風景かなと思って、写真を撮ってきました。で今回のお品書きです、5章立てになってまして、以下の通りとなってます。まあ、このタイトルを見てですねこうニヤニヤする方とか あれはあれなのかなって思う人はなかなかおそらくニュータイプの人だと思いますので、そのあたりも、まあ、お楽しみいただければと。で分からなければ分からないなりに楽しめるようになってますので、そこはそれで、ご覧いただければと思います。ではまず最初にですね第1章の定信幕閣に立つというところから行きたいと思います。はい、この人ですね。まずですねなんでその桑名市博物館の人が、松平定信の話をするのかというところからご案内したいと思います。定信というとですね白川楽王とか白川藩主、福島県の白川の藩主のイメージが強いと思います。ただ息子の代から、桑名の藩主をやってますのでその関連からですね、お墓とそれとお祭りする神社が桑名にございます。江戸にもですねこのまあ霊岸寺江東区の霊岸寺というところがあってここもお墓ではあるんですが、桑名には神社とお寺があると。で定信さんに関連するコレクション国内には三大コレクションという大きなコレクションのまとまり3つございます。天理さん、鎮国さん、桑名市博物館この3つなんですね。このうちの2つが桑名に残っているということ。天理大学の、天理図書館さん、奈良県天理市にあるところですが、ここになんでこれが入ったか松平家のコレクションが入ったかというともともと松平家のお屋敷江戸に何個かあるんですが、一番まああの蔵書庫というか、まあ、書庫として使っていたのは大塚のお屋敷なんですね。同じ文京区のでこの大塚の松平家のお屋敷にあった図書類というのはいいやつはこの天理さんに入れてるんです。聞いたことあるかな古書誌ファンというか、まあ、古書誌ファンっているのかどうか分かんないけど古書誌ファンなら知ってる反町茂雄という人がですね松平家のご当主から相談されて定信の右下の一言とか花月日記とかこういうものをなんとか保存したいんだけどと言われて紹介したのが天理の中山正善さんなんですね。それで、それは天理さんが買い取って、いいコレクションは天理さんに入ってます。で残りのものが鎮国さんに奉納されてで殿様から買い取ったもの家臣団がですね近代になってくると各大名家ってお金がすごい苦労するので売り立てっていうのをやるんですね。で桑名のこの松平家っていうのは売り立てやってないんです。 家臣団がですね、殿様の旧帽を察して買い取っていくんですね。だから桑名の家臣団が殿様のものを、持ってる、特に裕福な商売で成功した商人とかが、松平家、特に定信さんのものはみんな定信好きですから、楽王侯楽王侯と言って買っていくわけですね。でそうしたものが桑名に残されてて、当館の方に寄付されていくというので、当館には定信の関連資料が約200件入ってます。でこうしたものを、活用してですね、まあ、当館では、まあ、展覧会等をやってまして、図録が1000円で売ってます、オンラインで売ってますよというのを宣伝しないといけないのもこの博物館の辛いところでして、地図と印刷の図録も今絶賛発売中ですからぜひ、お買い求めください。本当に立派な、ね、図録ですから、ぜひ、買っていってくださいね。でよいしょ。定信というとですね、まあ、皆さん、こう寛政の改革、まあ、学校の教科書でも絶対出てくる人です。で、まあ、寛政の改革をやった、まあ、質素倹約を押し付けた、まあ、ケチな野郎だというような印象を持つ人が、まあ、多いと思います。で、この倹約ばっかりやった人っていう感じは、源太郎先生の風雲児たちでもですね、繰り返し描かれていまして、まあ、なかなかああいうイメージが、払拭、まあ、できないわけですけれども、今日ね、来ていただいた方には定信はそういうところだけじゃないよというのを知っていただきたいと思います。定信子は立派な人ですよというのをですね、ご紹介していきたいと思います。で、定信はですね、まあ、生まれはとてもいいんですね。田安宗武の七男として江戸城内田安で生まれます。おじいちゃんが徳川吉宗八代将軍ですね。で、お父さんが御三家田安宗武ですから、まあ、非常に、まあ、お生まれはいいお家なんです。で、名前がですね、これ見てください、これ賢い丸と書いて正丸と読む、うん、もう賢そうですね、まあ、常に名前からしてね、賢そう、正丸、あるいはね、賢丸と読んだりする場合もあるらしいんですけど、読みはよくわからないんですが、まあ、なんとなく賢そうな名前なんですね。で、名前負けせずですね、定信さんは非常にまあ優秀だったわけです。で、ただね、なかなかね、若い時には苦労してます。17歳で、そのままその田安の家には残れず、この松平越中守家というところに、まあ、養子に出されるんですね。で、養子に出された後、寛政 4,5 年頃にはですね、孔孟の書、だからこれは西洋の学問を、よく読んだり、あと定信の直筆のアルファベットとかも残されてます。だから非常にこう西洋への興味がある人で、1年に400冊ほど読む読書家であったと言われています。なんでこれ分かるのかというと、自分で読書記録をつけてるんですね。でこうやってつけて、俺読んだでっていうタイプの人なんです、定信っていう人は。で、非常に切れ者の御曹司といったイメージがあるんですけれども、まあ、若い時にはですね、相応の、まあ、苦労もなされてるわけです。でこの定信がですね、まあ、わずか30歳で、老中に就任するわけです。今でいうと総理大臣ですね。老中主座ですから、老中のトップにつくわけなんですけど もう異例中の異例なんですね。松平のこの家、養子先の家というものは老中出したことがない家です。江戸時代っていうのはこう格、家の格というのが大事ですから、老中になる家っていうのはこう決まってくるわけですね。でそれが出したことないのに定信だけポンとなると。でもう一つは定信自身ですね、幕府の役職経験が全くないんです。ですから普通であればこう自社奉行をやって、まあ大阪城代やって、京都諸子代やって、若年寄りやって、老中やるってい こう出世コースっていうのがあるわけですよ。何々係長、何々課長、何々部長みたいな感じで会社で上がっていくような段階があるのに、いきなり取締役みたいな感じで呼んでくるっていう、そういうふうな非常にこう異例中の異例の人事なんですね。で定信はそうした中で寛政の改革を進めていくわけです。でこの中で、まあ代表的なやつ8つぐらい入れといたんですけど、今回のお話で関係するのはこの5番です。人材抜擢ですね。人材抜擢で旗本の遠山景道、御家人の太田南穂というものが抜擢されます。これはもともとこの人たちはそういう役職につけるような家柄ではないんですが、学問の試験、いわゆる学問吟味という試験をすることによって優秀だったから引き上げられるんですね。だから遠山って言ったら、もしかして遠山の金さんちゃうかなと思われる方いらっしゃるかもしれない。これ影道さんというのはお父さんです、遠山の金さんの、はい。でこのお父さんが抜擢されたことによって息子も北町奉行になれるので、この学問吟味を導入した、まあ、 定信という人がいなければ遠山の金さんもいないという可能性があるかなと思います。あと太田南方ですね、まあ、太田南方というと、まあ、太田食産人よものあからという名前で、まあ天明の教科で非常に有名な方ですけれども、この人もですね、この学問吟味の成績が良かったので御家人の中だけども役職を与えられる、で抜擢されてるんです。だから定信という人は非常にそう人材に関しては貪欲です。いい人を広く集めようというような意識があります。あとは長谷川平蔵ですね、これはもうむしろ鬼兵って言った方が、名前がいいんじゃないかなと。昔の阪神ファンやったらね、藤田平の、ね、鬼兵を思い出すかもしれませんけど、長谷川平蔵、まあ、中村吉右衛門の方ですけどもね、この人も定信によって抜擢されてます。だからこうしたその人材抜擢と、8番のですね、異国船の来航による対応、あと国防体制の整備というのが、定信の、今日お話しする定信の眼目ということになります。よいしょ。で、定信がですね、外交政策をしていく中で、当時、幕府が外交として、対応していたのは朝鮮と長崎の貿易です。で、朝鮮というのは、当時将軍が変わるごとに朝鮮通信使というのを送ってきてました、江戸に。で、これをですね、定信の時から、難しい言葉ですが、駅地兵令というのを実施します。駅地兵令というのは何かというと、もう江戸まで来んでええよと、もう対馬で応対しといてっていう対応なんです。で、これね、そのなんで駅地兵令ってのをしたかっていうと、理由は天明の大飢饉の影響とか経費の節減っていうのがいろいろ言われてる、まあ、定信はケチやからどうせ経費の節減やろってよく言われるんですけど、これもう一つの側面があります。これは後で紹介します。で、もう一つは長崎貿易ですね。これも長崎で清とオランダと貿易やってました。これも多分皆さん中学校高校の教科書で勉強したと思います。で、これも貿易の量を半減せというふうに言います。で、その代わりに、オランダ商館長カピタンですね、カピタンの江戸にやってくる、江戸毎年来てたんですよ、毎年来てたんやけど、もう5年に1回でええというふうにする。で、これはね、結局、まあ、経費節減っていう面もあるんですけど、まあ、江戸にね、外国人をやってこさせない往来制限の面もあるんです。これ通信使にしても、オランダ商館長の散布にしても、行く先々でずっとね、どういうことがあったかってみんな記録してきよるんです。だから国内の情勢をつぶさに見て、まあ、言ったらスパイじゃないですけど、国内の情報を仕入れるっていう面があるんですよ。で、それを定信は警戒してるんですね。だから情報管理の重要性というものをすごく認識しているので、朝鮮通信使や、オランダ貿易ってものを制限していくわけですね。で、そういう考え方が最もよく出ているのが天明8年10月の、征夷大将軍においては一日も武備をお忘れ遊ばされがたくと。だから、まあ、常に武備というものを忘れちゃいけない。で、また外国遠く候ても油断いたすまじきこと。外国っていうのは遠い国やから攻めてけえへんと思ってたらあかんと、まあ、常に意識はせなあかんということを、まあ、述べているわけですね。で、そんな中でか、まあ、定信の時はですね、この中国、オランダ、朝鮮だけじゃなくてロシアが来るわけですよ。で、まあ、ロシアに対してはすでに、まあ、田沼意次の時から、まあ、ロシアの対策として蝦夷地調査隊っていうのをこうやってたんですね。で、蝦夷地をめぐる総国としても、まあ、定信と本多忠勝の間で、まあ、いろんな考え方の相違というのがありました。ただ、まあ、ロシアというのがこの新しいプレイヤーとしてやってきてるっていうことは、まあ、認識され始めてきてたんですね。で、そうした中でですね、林士平という人がいます。今回の展覧会でも開国兵団実物展示されてらっしゃ展示してましたので、ご覧になられた方あると思いますが、あれぜひ見ていってくださいね。ナンバー54出品番号が3の何番やったかと思うんですけど、その中で林士平はこれ教科書にも載ってる有名な言葉で、江戸の日本橋より、からオランダまで境なしの水路なりっていう有名なセリフを書くんです。これも名言の中の名言でね、要するに、まあ、林士平は日本は海洋国家であると、海の国やから、外国がその気になったら日本橋まで来よるぞと、攻めて来よるということを述べてるわけです。でね、松平定信もね、右下の人事っていう本の中でね、こう書いてるんです。永代橋のほとりまでは外国船の船とても入りきたるべしと、さればこの時に至りては、陰行を経ずしてただ腹中にいるとも言うべしと、 だから、まあ、橋の名前変えてるところがなんか定信っぽいんですけど、まあ、キャラ被るんが嫌やからみたいなね、あの永代橋に変えてるんですけど、まあ、言うてることは一緒です。あの船を持って攻め入られたら江戸というのはひとたまりもないぞということなんですね。だから、まあ、江戸の防備体制っていう問題は非常にあの共感してるというか言ってること一緒なんですね。林紙幣も定信も。ただ、定信は寛政2年の出版統制でですね、こうした、林紙幣の行動というものは、まあ、人心への影響を非常に懸念して情報管理していきます。そのため、寛政4年には版木を没収し、つまり版木没収するっていうことでこういろいろこう散りばめることですね、こう、まあ、あの情報が流布していくことを封じるわけですね。でさらに同年5月にはこれも展示されていますが三国通乱図説という本を対象にして林紙幣に対し撤去命令ということを出します。この中でですね、まあ、紙幣がその取り締まりの根拠となったセリフがここでですね、塵の寛容なることけだし、老病において、国事に預かる者地理を知らざるときは、知覧に望みて失いありと、兵士を下げて征伐をこととすることを地理を知らざるときは暗記の場に失いありと、これは、非常にあの地理というものが重要であると。しかもあの三国通乱説は半本ですりで世の中に出回っていますから、まあ、印刷されているってことが大事なんですね。で、そうしたことを老病にありて、これは要するに幕府の中心にいる人、政治の中心にいる人ということです。国事をやっている者が地理を知らんかったら、知覧、要するに、まあそういう争い事になった時には失策があるぞと、いうふうに言ってる。だから地理を知らんやつが政治してるとあかんねんということを書くんですね。定信はこういうことを書かれると嫌がるんですよ。もうあの分かってると、そんなん言わんで、勉強しやって言われたときに、今勉強しようと思ったらどこやねんみたいな感じありますよね。だから、定信もよくよく分かっていることを改めて言われるのはもうちょっと嫌なので、で、もう一つは、先ほどお話しした情報管理の話です。こういった、その、まあ、人心をまあ不安にさせるような情報というものが、市中に流布してしまうということをやはり恐れるんですね。そのため、非常に、まあ、定信と感覚は近しい、まあ、当時としては警告をしていた、紙幣に対してもですね、まあ、厳しい態度で、まあ、処分に臨むわけです。そして、定信はですね、異国船取扱令というのを寛政3年に出します。これは、中国船以外がですね、来航したときには検分を実施して、その取り調べにおとなしく OK っていうところは穏便に取り計らえと、そういう見分を嫌がるものに対しては打ち払えと、そういうふうな、取り扱いを出します。で、これを出している間にですね、海防を充実させ武芸を奨励すると、武備を備えていくということを目的に整えていくんですが、教科書で多分聞いたことあると思うんですけど、こういう定信のですね、武芸奨励の態度は、まあ、世の中にかほどうるさき者はなし、文武と言うて夜も寝られずっていうふうにこう、まあ、書かれちゃうんですね。だから、こうしたその定信のですね、武備を整える解剖をやらねばならないっていうのは、まあ、なかなかですね、まあ、理解をまあ得られないまま吸っていくわけです。ただ定信はですね、先ほど最初に言ったこうスタッフはね、充実させてます。中でも、一人押さえておいていただくなら、この幕府奥医師の桂川保秀ですね。この人は大事な人なのでぜひ覚えてください。友達がツンベルクっていう人なので、この人も覚えておいてください。後ほど出てきます。で、解体新書にね、参加した人、まあ、杉田玄白とか、前野良沢とか有名ですけど、まあ、桂川保秀が一番若い年齢で参加してます。この保秀という人は定信のスタッフとして非常に重要な人ですので、ツンベルクとともにですね、覚えておいていただくと後でちょっと名前が出てきます。はい、次第2章ですね。北太平洋を血に染めて、ちょっと物騒なタイトルですけど、何が血に染まるのかっていうのと、今日副題が北の国からっていうタイトルですので、まあ、まさかここでその、倉本聡先生の名作の話を聞きに来てるっていう人はいないと思うんですけど、一応ですね、副題に沿って可愛い動物っていうのは出そうと思ってます。はい、この北太平洋を血に染めてのところでちょっと出てきますね。 でですね、先ほどその定信の外交問題の中で、朝鮮、中国、オランダに加えて、ロシアの問題が出てくるというふうに申し上げました。で、じゃあロシアはいつ頃来たのかという話なんですが、帝政ロシアがですね、アジアへ進出してくるのは16世紀の後半からです。ウラル山脈を越えてシベリアで黒天というのを取るんです。黒天というのは小動物なんですね、でこれが毛皮として非常に高級品だったので、黒天をシベリアの大地で取りまくってる間に、イルクーツクまで行くわけです。でイルクーツクまで行った後、ヤクーツクに到着するのが1632年、でオホーツクまで1640年。でここまで来た段階でロシアは東に行こうかな南に行こうかなって考えるんですね。できれば南の方がいいので、南に行こうとするんですけど、当時ここには清朝、17世紀は清朝がおります。しかも全盛期と言ってもいいぐらいの清朝なので行けないんですね。で世界史取ってた人は勉強したと思うんですけど、メルチンスク条約っていうのがここで出てくる。なので、ロシアと清の国境ラインがだいたいここで決まって、お前来んなよっていうふうに清に言われる。だからロシアはそのまま東に行って、カムチャッカ南端に来るのが1697年17世紀の末です。でベーリング海峡が発見されるのが1728年なので、だいたい17世紀末から18世紀初頭、第一四半期第二四半期ぐらいになると、もうすぐそこまでロシア迫ってきているということになるんですね。で黒天というのはこういう動物ですね。僕は黒天という本があったので、その書影を、奪ってきたんですけど、宣伝になるからいいかなと思うんですが、可愛らしいですよね。エゾ黒天というので、ロシアにいる黒天とはちょっと種類が違うんですけど、こんな動物を追ってですね、ロシア人の狩猟たち、ハンターたちは、どんどんどんどん殺していくということなんですね。で毛皮は、高級品で、特に冬毛はセーブルって言われて、ロシアンセーブルって言うんですね。でロシアンセーブル毛皮で僕検索してみたら、だいたい400万から600万の毛皮が出てきました。でどんな人が着てるんかなと思ったら、ダウンタウンデラックスでこう鹿の姉妹が着てるような毛皮がだいたいロシアンセーブルということだったので、あれは黒天なのかという一つ、勉強になったことですね。でベーリング探検隊がですね、ベーリング海峡を発見して、今度その東進してますからアラスカの方に行くんです。でアラスカに行ったら、今度ね、走る宝石と言われたラッコが見つかるんですね。でラッコも良質の毛皮として乱獲されます。だからここら辺の話がいわゆる北太平洋が血に染まっていく時期なんですね。でラッコの毛皮と黒天を取りまくったロシアがですね、いよいよ東進するのか、要するに北アメリカ大陸に行くのか、南下、カムチャッカから南下してくるのかってなった時に、この1779年ですね、18世紀の後半なんですが、この時ね、実はね、チラッと来てるんですよ、ロシア人が。シャバリンさんという人が根室にやってきて、交易してくれって言ってるんです。でこの時はちょっと無理ですって言って帰っていったんで、大ごとにはならへんかったんですけど、実はねロシアはこの時にもう接近してきてたんですね。でロシアだけじゃなくって、クック探検隊という、これも多分皆さんもキャプテンクックとかクック船長とかで名前聞いたことあると思うんですけど、ハワイの発見者ですね。このイギリス人探検隊も三陸沖をこの時通過してますので、ロシアとイギリスが実はもう日本近海にもやってきてるんです。で、ラッコです。同じ三重県にあります鳥羽水族館というところにラッコが2頭おります。僕ね、これレジュメ作ってた時には国内水族館で4頭しかいないんですよって言ってたんですけど、鴨川シーワールドの子が1頭死んじゃったので、今国内3頭です。海の中道っていうところ、福岡県のですね、海の中道ところ鳥羽水に2頭なので、もし三重県に来るチャンスがあったら、ぜひこの鳥羽水でラッコを、見ていただければ、2頭見ちゃえば3分の2ですからね、見れますので、ぜひ来てください。でこのラッコちゃんがですね、非常に良質な毛皮だったので、今はこのラッコはワシントン条約で保護されていますので、毛皮は販売してませんけれども、当時はたくさん殺されてしまったということです。でロシアとイギリスだけじゃなくてですね、フランスとアメリカも来るんです。もうね、いろんな国がやってきます。フランスのラペルーズ探検隊とか、アメリカも19世紀末にイギリスから独立したので、 こうしたやつらがやってきてですね、日本の近海がですね、米英ロフツがね、ロイヤルランブル状態にこうなってしまうんですね。で、日本はそれに対してどうしてたかっていうと、当時蝦夷地を管轄してたのは松前藩というところです。で、松前藩は蝦夷地では米が取れませんので、アイヌとの交易で利潤を上げていました。で、そのための、交易する場所、いわゆるマーケットですね、この場所を、地業として与えたわけです。まあ、このエリアでお前は商売しろ、このエリアでお前は商売しろっていうね、こう家臣団にね、米を配られへんので、場所を与えてたんです。で、この商い場地業制というものが、徐々に、商人が代行していく形、場所請負いというのに変わっていきます。すると、まあ、商人たちはやっぱりこう理に悟いですから、どんどんどんどんこう、これ北海道の下の方ですけども、東側へどんどんどんどん進出していくわけですね。するとカムチャッカから降りてくるロシアと、まあ、どっかで被るわけです。それが先ほどご紹介した1779年の第一次の、日露の接触なんですね。で、この時は、ごめんちょっと無理やねんって言ったらおとなしく帰っていったので、松前藩は幕府に報告しませんでした。だから、まあ、大ごとにならずにですね、そのまま進んだんですね。そこで、今度高太夫です。大黒屋高太夫という人は名前聞いたことあるかどうか分かんないんですけど、三重県の人なんですね。この人が遭難するお話です。通行一覧という幕府の記録によりますと、江戸時代ですね、341件の漂流記事があったというふうに記録されています。で、これはあくまで帰ってきた例が341件ですから、そのまま漂流して亡くなった例は入ってませんので、おそらく江戸時代200何年の間数倍の漂流があったと思われます。で、その多くはですね、渡し船とかなどではなくって、いわゆる海船です。東回り航路、西回り航路の海船ですね。で、この海船ですと食料を搭載していますので、遭難した場合もですね、長期の漂流が可能でした。で、また先ほど紹介したように18世紀の末から外国船がうようよ日本近海をおりますので、助けてもらえる可能性も増えてくるんですね。で、その一つの例として今日は大黒屋高太夫さん紹介したいと思います。高太夫さんは天明2年12月13日にこの伊勢の白子というところの、船頭でした。で、この新勝丸という船で、乗組員17名でですね、出発をするわけです。ところが遠州灘ですから、静岡県の、沖地で、大しけに遭いまして、もう帆柱も切り倒して、もう舵も壊されて、そのまま、新勝丸は遭難してしまうんですね。そこから7ヶ月漂流します。はい。で、その間一人亡くなっちゃうんですけど、どこに着いたかというと、ここですね、アリューシャン列島アムチトカ島っていうところに漂流着くんですね。7ヶ月後です。ようやく陸地が見えたと思って着いたのがここなんですね。で、このアムチトカ島へ漂着したとき、上陸してから2人死んじゃうんですけど、このアムチトカ島では何をしてたかというと、先住民のアリュートたちがロシア人の下で、ラッコとかオットセイを、捕獲する、そういう漁をやってたんですね。そういう狩猟団がここにいたわけです。すると最初はちょっと言葉も通じないんですけれども、しばらくしている間に徐々にこう意思疎通というものができるようになってきて、自分たちはロシアの狩猟団であると、しばらくすれば迎えの船が来るという、情報を得るんですね。で、これはちょっと希望が見えてきた。7ヶ月の漂流の後ですからね、ようやく陸地にも着いたし、ようやくちょっと希望が見えてきたと思ったんですけど、もう9月が冬なんですね、アリューシャン列島は。はい。なのでもうめちゃめちゃ寒くなってしまって、そこで4人亡くなってしまって、残り10人になります。で、アリュート、原住民とロシア人のこうトラブルとかもあって、さまざまなこう困難があるんですけれども、1785年の夏ですね、2年後の夏に迎えの船が来るんです、ついに。で、ようやく来たなと思ったら、その目の前でですね、こう岩礁に衝突して大破するっていう、 希望の船があっという間に絶望に変わってしまうというですね、まあ、当時のこう高田優さんの気持ちを考えるともうちょっといたたまれないんですけど、なんでそんなことになるのって思いますよね。目の前まで来てなんでそこで大破すんねんとか思うんですけど、まあ、大破しちゃうんですね。でただこの人たちのすごいところはここからで、あのロシア人の鍛冶師がちょっと漂流でやってきてですね、その人たちの力を経てこの大破した船の残骸から新しい船を作るんです。もうへこたれへんどころの話じゃないですし、なんか私このあたりの資料を読んでるとなんかもう亮さんのなんか生命力を感じるなと思うんですけど、こう新しい船を作って、でそれから2年後の夏でしょ、7月に新しい船で出航するんですね。でこの時点でまあ残り9名になってて、ようやくカムチャッカまでたどり着くんです。でそこではロシアの国税として漂流民は大事にしようと、保護しなければならないというふうに言ってましたから、まあ、そこでようやく一息つくことができるんですね。でところがですね、このカムチャッカについてからはカムチャッカで悪天候が続くんです。でカムチャッカというのは、まあ、年間の晴天がだいたい60日ぐらいと言われてて、まあ、なかなか作物が育たない地域です。だからやっぱ食料を、どっかから持ってこざるを得ないんですよね。でしけになってると船が届かないの、船が来ないので、食料が大変であると。でそのため、栄養不足で3名亡くなってしまいます。だからこの食料の確保っていうのはロシアにとっては至上命題で、南のエゾチとかエトロカラフトから食料を得るっていうのが、まあ、一つの、まあ、念願宿願であったというのが、まあ、分かります。で1788年に漂流民たちはイルクーツクへ向けて出発します。要するに、まあ、帰りたいっていう願いを出してましたので、じゃあそれはちょっとイルクーツクの船長の人に聞いてくれということで、向かいますね。で、ようやく1789年2月にイルクーツクに到着します。これはシベリアの中心都市と言われているところで、別名シベリアのパリとか言われています。でここの総督に、帰りたいんですというふうにこう帰国の嘆願書を出すんですね。で、分かった、じゃあペテルブルグに聞いてみようというふうにこう本拠地に聞いてもらったら、お前たちはロシアにとどまって役人になるか、あるいは商人になるようにという、お達しを受けるんですね。で、こうした背景にはですね、ロシアというのは先ほど申し上げたように、まあ、日本人漂流民というのをまあ、保護して、助けてたんですけど、それはなぜそういうことをしてたかというと、まあ、日本の情報を得るためと日本語の訓練をさせるためなんですね。ですので当時この18世紀後半ではですね、それ以前の漂流民がみんな亡くなっていて、日本語教師が当時いなかったんです。そのため新しいやつが来た、じゃあこれ日本語教師にしたったらええわっていうふうに言うので、まあ、お前たちはそのまま残れっていうふうに言うんです。ただやっぱり高田優たちは故郷に帰りたいですから、私たちはそういうことはしませんと、帰りたいですというふうに言うと、ロシアは補助費を打ち切ってくるんですね。でこうなってくるとですね、高田優さんたちも辛いかなと思うんですが、高田優さんたちは自分で仕事を探してそれで生き抜いていくと、もう鉄腕ダッシュのような生活をこうするわけですよね。ここら辺のメンタルもやっぱりすごいなと思います。でただ、まあ、仲間の中にはですね、非常に厳しい寒さですから、まあ、凍傷で片足を切断する人、また、大病を患う人が出てきて、こうした人たちはロシア正教を受診して、帰化する道を選びます。で、まあ、地元の女性と結婚する方法を、まあ、選んでいくわけですね。でそういうその切羽詰まった状態の、高田優たちに一縷のこう手を差し伸べた人がいるんですね。それが、キリル・ラクスマンです。ラクスマンはロシア語読みで、この人もともとスウェーデン人ですから、スウェーデン読みだとラクスマンです。でこのキリルがですね、救いの手を、まあ、出すわけですね。でこのラクスマンは実はもうツンベルクと友達なんですよ。でツンベルクっていうとさっき出てきた桂川保守の友達なので、まあ、友達の友達になるわけですから、日本の事情をとてもよく理解している人なんですね。で、 またこの人自身もスウェーデンからロシアにやってきてそこで仕事をしている人なので、こう移民というかそういう人たちの気持ちも、これ私の想像ですけど、ちょっと分かる人だったと思うんですね。だからそういう境遇に同情してっていう点もあると思います。後でちょっと計算しているところもあるんですけど、そんなに困っているんであれば、外務大臣宛に漂流民の送還を提案しようというふうにするんですが、返事がありません。するともじゃあ乗り込んでやれということで、キリルはですね、高台を連れてペテルブルグへ行くわけです。そしてついに、カシェリーナ2世との、謁見というところまで、来るんですね。すると、皇帝の命令、カシェリーナの判断は帰国させたれというものだったんですね。これは一つはですね、キリルとエカチェリーナの狙いは日露の直接交易を切り開くきっかけにまずなるだろうと。漂流民を保護して連れ帰っていくんやから、さすがに門前払いはないんちゃうかという狙いが一つですね。でまたラクスマンは、キリルはこのイルクーツクのガラス工場の経営者でしたので、1785年に中国とのキャフタ交易というのは止まってます。そのためイルクーツクの商人たちの利益の代表者として新たな交渉先、通商先というのが必要だったんですね。でそういうふうなちょっと気持ちも多分あったと思います。で2つ目が、先ほど紹介したその病気とか、凍傷にかかってしまった2人が帰化することになりましたので、じゃあこの2人に日本語教師をお願いしようと、そういうことになって日本語教師についても問題がクリアになると。この2点からですね、高台優たちは、日本へ帰る道筋というのが開けていくわけです。でその時連れて帰ったのがキリルの次男のアダム・ラクスマンですね。26歳で、船長はロシア人がなります。でこの時ね、エカチェリーナが面白いことを言ってます。船長は必ずロシア人にしなさいよというふうに言うんですね。当時ロシアはいろんな移民が来て、仕事をしてたんですけれども、イギリスとかオランダのそういう船員とか船長、水先案内人は使わないようにと言ってます。つまりこれはあくまで日露だけの交渉をするつもりなので、情報の管理の重要性なんですね。で、イルクーツクで1人亡くなって、高台優、磯吉、小吉の3名がエカチェリーナ号で帰国の途に着くと。1792年ですから10年ぶりです。漂流してから10年ぶりに根室に着くんですが、そこで小吉が亡くなっちゃって2人になってしまうんですね。でいよいよ、ラクスマンの来航ということになります。寛政の4年9月の3日ですね、ラクスマンが根室にやってきます。ラクスマンの要求は2つ。1つは漂流民を、大黒屋高台磯吉を江戸で渡すというふうなことです。でもう1つは国書を手渡すというこの2つですね。でこれに対して松前藩は、前回のその商人がやってきて交易したいんやけどっていうようなことではないというふうに判断します。やはり幕府の判断を、仰がねばということで、10月19日に松前藩は幕府へ報告をするわけです。で、これに伴って定信は、改編お供え愚意というのを提出しまして、上白石先生とかはですね、近世後期の幕府為政者として初めて解剖問題に直面したのが定信というふうに言われています。つまりすなわちですね、このロシアが江戸に来たいというふうに言ってる、これをどういうふうに対応するかというのが課題になってくるんですね。で、11月には、目付の石川忠房と、村上義彩2名を船輸士として派遣します。北海道に派遣するんですね。つまり、江戸には来させないのが、方針として決まってます。でこの船輸士っていう言い方も面白くって、交渉はしないので、交渉はしないんですよ。通商の交渉はしないので、船輸ですから教えて諭すって意味なんですね。戦友っていうのは、だから連れてきたラクスマンを、いやあんた帰りっていう、こういうそういう戦友するための使いっていう名称で、戦友士、交渉士とか大使じゃないんです。戦友士として派遣するんですね。でその間に定信は大慌てですよ。ここから11月12月にかけて江戸湾の防備構想っていうのを考えます。どこで守るんがええやろうと、どういうふうにして守るんがええか。でその中で須崎、富津、浦賀、品川っていうのが 防衛拠点として上がってくるわけです。で中でもこの浦賀っていうのは皆さんも聞いたことあると思います。1853年にペリーが来るところですけど、もうすでに定信はこの段階で浦賀がおそらく重要な拠点になると、海防上最も重要なエリアになるというのはもうすでに見抜いているわけですね。でロシアがやってきたと、で、漂流民を返すというのと、貿易をしたいというのを言ってきているので、それに対してどうするかという定信の構想は、この北国軍隊構想というのが挙げられます。これはどういうことかというと、簡単に言うと蝦夷地を北の長崎にするということです。北海道においてエリアを決めてそこで貿易する、ロシアとやると。つまり長崎で中国、オランダ、ロシアと北海道でやる、蝦夷地でやると、そういうふうな考え方ですね。で、その対応したのが盛岡と弘前、この2藩で防備をさせる。ちょうど長崎を福岡と佐賀が警備担当しているのと一緒で、北の大藩である盛岡と弘前を北海道の警備に充てると、そういうふうなプランを考えるんですね。そのため盛岡藩は10万石から20万石、弘前藩は 4.6 万石から10万石に価格を上げています。これは取れ高が上がるわけじゃなくって、あくまで家の格だけ上げているということですね。でこれが第一次防衛戦、第二次防衛戦ですね。下田と須崎ですので、下田は有名なところですよね。ハリスが駐留しますけど、いかにここが大事な、ここの防衛ライン、これ大島とつなぐところなので、ここで、いわゆる紹介ですね、してここで撃滅すると、この第一と第二次の防衛ラインというのは定信の時に構成されていくわけです。で定信この時ですね、朝廷との間でめちゃめちゃ揉めてるんですね。孫郷一軒っていうので朝廷の間とめちゃめちゃ揉めてるんだけれども、それと並行してラクスマの対応もするので、めちゃめちゃパワフルなんですこの人は。で1月にですね、先ほど言った戦友氏が、行って松前に入って、その間に定信さんはですね、3月から4月にかけて相模と伊豆、つまり自分で防衛ライン作りましたよね。それを自分で見に行くんです。人任せにしない、で谷文晁っていう、日本の美術史とか聞いてたら多分聞いたことあるんちゃうかなと思いますし、なんとか鑑定団見てる人やったら、偽物ばっかりの人ねと思われるかもしれないんですけど、その谷文晁を連れて行ってスケッチさせるんですね。はい。で、谷文晁はなんでこれ連れて行ったかっていうと、たやすけ、お父さんがね、たやすけの従者なんですよ。自分の実家の従者で、そのたやすけの家臣だったので、実家のつてを使ってですね、お前来いみたいな感じで連れて行って、東大一流の絵師ですよこの人ですけど、老中に来いって言われて書けって書かざるを得ないんですね。でその時に残したのがこの紅葉短照図という絵で、現在は重要文化財、東京国立博物館が所蔵されている、非常に伊豆の風景、相模の風景が立体的に描かれた神経図と言われる仲間で、美術史上非常に重要視されている作品です。それもラクスマンが来ないと書かれてないので、この定信の与えた影響っていうのが日本美術史でも非常に重要だということがわかります。ちなみにこのタイトルですね、紅葉短照図です。紅葉ってのは要するに公務ってことです、だから、あくまで紅葉なので余暇ですよと、あくまでその仕事の余暇で、短照っていうのはこれは探検の段に名称の章ですから、俺暇な時にちょっと風景見に行っただけやねんっていうタイトルなんです。本当は違うんですよ。もちろん解剖のラインを確認するために行ってるんですけど、タイトルは紅葉短照図なんですよ。こういうタイプの人なんです、定信っていうのは。自分がそのなんか解剖図みたいな絶対つけないんですね。別に俺暇があったから行っただけやしみたいな、見てるだけやからっていう感じなんですね。定信からしたら多分これ情報管理だと思うんですけど、周りから見たらこいつ何やってんねんみたいな、嫌味なやつやなみたいな感じで思われたかもしれませんが、これ紅葉短照っていうのはそういう、あくまでプライベートで行ってるんですっていうタイトルです。定信はそういうところがあるので、そこを理解していただくと定信っていう人がどういう人か一面が見えてくるかなと思います。で、いよいよ6月からですね、日露会談が、スタートいたしまして、定信のですね、定信がね、ちゃんと国宝書っていうのを作って、このプラン通りやってくれって言ってるんです。で、その、国宝書によるとですね、最初は衣冠束帯で、その次は布袋での対応してください、要するに服装はちゃんとしていってねっていう、礼儀を示しましょうっていうのを出すんですね。で、読み上げて渡す、 で、これは日本の言い分ですね、うち鎖国してるから無理なんすわみたいなことを読み上げて渡すので、国書の交換はしないっていう体なんですよ。だから読んだやつを渡しただけやからと。で、相手のイルクーツク総督の書簡も聞くんです。もらわないですね。聞くんですね。聞いたよと。だけど、まあ後で確認せなあかんから移させてっていう方法を取る。だから国書は交換していないっていう体なんですよ。ね、実際は聞いてメモしてるんでやってるんですけど、そういうね、対面上を整えてくるんですね。で、外交関係のない国は来航禁止ですと。漂流民の引き渡しは長崎限定です。で、入港許可書の審判っていうのを渡します。はい。これは長崎に行ってもええよっていう、まあ、入港証ですね。これは、まあ、帰ってもらうお土産なんですよ。外交上なんでね、なんかお土産渡さんと帰ってくれへんので。で、国交とか貿易はダメですと。だけど、希望するなら長崎行ってねって匂わせるんですね。で、具体的にちょっと国宝書、原資料の方で確認すると、まあ、かねて通信なき異国の船、日本の地に来たるときは、あるいは召し取り、あるいは海上にて打ち払うこと、いにしえよりの国宝にして、今もその掟にたがうことなしと。だから、まあ、国交を結んでない国が日本に来たら、召し取ったり、打ち払うのが昔からのルールですというふうにまあ言うんですね。で、これがいわゆる鎖国のルール化というふうに言われているところです。で、また、国書より通信なき国より漂流し来たるは船は打ち砕き人は長く留めて返すことなきと、通信通書のことも常知たるほか乱れに許しがたきことなれども、まあ、滅多に許さないんだけれども、まあ、この地より通信の許しがたきを持ってなり、だからまあ蝦夷地じゃダメなんですよと、蝦夷地じゃダメってことだったらどこならいいのっていうふうになりますから、そこへこう長崎へ行く心配っていうのを渡すと、まあ長崎行けばなんとかなるのかなって思っちゃうんですよね。で、定信はですね、江戸は絶対ダメ、江戸に来させることだけは絶対許してないんですね。なので通信通商の国でも江戸へ船でやってくることは許してません。これ当たり前のことで、永遠の国宝とまで言い切ってます。実際それを考えると、朝鮮通信使が対馬で留め置かれていること、オランダの商館長が1年に1回来てたのが5年に1回になったことっていうのも、この理屈で考えたらなるほどと分かると思います。あくまで情報は遮断する、江戸には来させない、江戸の防備っていうのは大事だからっていうことなんですね。で、その背景にあったのは、日本のお供え全全く備えこれなきうちに、丹領に存じきり候て、隙を生じ候は、甚だもって落ち度たるべきことにつき、しからば長崎へ愛こすべきと活路を開き候えば、この方の法を立て、あえて拒み候ばかりにこれなく断も健全にて候と。これは、まあ、日本の備えが全くないのに、ついこう、なんか丹領というか、まあ、考えが及ばないうちに隙を生じちゃったら、落ち度が発生する。要するに、まあ、これはもう江戸まで来られちゃうってことです。うん、で、これはダメなので、長崎へ行って活路を開いてみたらっていう方法を言えば、まあ、これだと、その、絶対ダメ、もううち受け取らないから帰ってっていう、この、あえて拒む騒動ばかりじゃないので、まあ、ちょっとは向こうも長崎に乗ってくれんじゃないかなっていうのを考えてるんですね。で、まあ、現状を認識して、今の戦力だとロシア戦は追っ払われないと。しかも江戸の防備もできてない。だから時間を稼がなきゃいけない。そのためには、まあ、法と相手の顔を立てる。この両面作戦で対ラクスマン外交というのをやってるということなんですね。で、さらにダメ押しでですね、宴会の場を、まあ、設けるんですね。ロシア人とこう交流の場を設けて、そこで下級役人にですね、まあ、ここでは交渉はできないと、できるのは長崎だけなんですと。で、宴会の場で身分の軽い僕ではよくわからないんだけれども、長崎で通商要求してみてはどうでしょうってもう匂わせるんですね。で、その後で審判渡しますから、まあ、心配は長崎通行許可証で、まあ、実質上は貿易船の許可証なので、まあ、これもらったらですね、あれこれ長崎行ったら貿易行けんちゃうっていうね、期待するんですね。で、ラクスマン一行はですね、もうじゃあ長崎行こうかとこう盛り上がるんですけど、そこに対してもですね、一回本国に帰って指図聞いた方がええんちゃうっていうのを言うんですね。サジェスションすると。で、まあまあそれもそうかって、ラクスマンも来てから10ヶ月経ってますから、一回国元帰って意見聞こうかっていうので、ラクスマンは7月16日に離日するんです。で、帰ってきたら、まあ、エカチェリーナ2世が死んでしまったので、ロシアのいわゆる対日政策っていうのは転換を余儀なくされたので、しばらく来ない。 で、だから岩崎直子先生は、まあ、対ラクスマン外交というものは、まあ、場当たり的な対応ではありえず、カムスト加国風雪公以来蓄積されたロシア情報を基礎に実に周到に考え抜かれた外交というふうに評価いただいているんですが、まあ、定信の対応というものはまさに今こうした、人材の抜擢、情報の収集、そして、まあ、外交の場における、まあ良い周到な対応が実を結んだ結果かなというふうに思います。まあ、これで無事ラクスマンが帰ってくれたので、あとは国防を整えるというのが定信の仕事だったんですが、まあ、その1週間後にですね、定信も解任されてしまいますので、ラクスマンとともに定信の、幕府老中としての役割は、まあ、終わってしまうんですね。で、サダムはどうしてじゃあこのロシアの、ロシアがやってくる、時の対応策っていうのを練ってたのかです。で、北の国からだからちょっと五郎さんも出さないといけなくて、そこで出てくるのがこのペニョフスキーの警告というものなんですね。で、このペニョフスキーというのはハンガリー人です。で、政治犯だったので、ロシアに捕まった後カムチャッカへ流刑されてたんですね。はい。で、ところがこのペニョフスキーさんもかなりちょっとあの体力あり余ってる人で、軍艦を奪って脱走するんですね。もうなんか本当涼さんみたいな人ばかりやなと思うんですけど、まあ、軍艦を奪って脱走して、その間日本へ立ち寄って、オランダ商館長に6通の書簡を残すんですね。で、その中では、ルス国っていうやつがカムシカッテっていうところから3艘の船を派遣してきよると。で、松前の地とかその他近所の島々へ手を入れる、攻撃するですね、攻撃をしてくると。で、クルリースっていうところに砦があるので、ロシアが要するに 武力によって侵攻してくるぞっていう警告をするんですね。で、オランダ風雪学にもムスコービアっていう言葉が出てきますので、これオランダ商館がそのペニョフスキーの手紙を受け取って翻訳するんです。うん、で、当時の天明記の地図に落とし込むと、ルスっていうのは、まあ、ロシアなんてヨーロッパなんですよ。で、ムスコービアっていうのもヨーロッパに位置するので、モスクワですからね、ヨーロッパなんですよ。で、カムシカッテかってどこか分からへん、クルリースっていうのもどこか分からない、これが18世紀後半の認識なんです。しかもこの地図で見たら西側にあるルス国がなんで北から来んねんなんですよ。つながってないですからね、ここがなんで来んの。だからこれせっかく警告を受けてても行かせてないんです。で、だから幕府はね、これ怪しい海情報じゃないかなっていうふうに判断します。で、ペニョフスキーをオランダ風に訳したらハンペンゴローっていうふうに訳されるんですね。なんでそうなんねんと思うんですよ。ハンペンゴローなんですよ。で、ここでゴローさんが出てくるんですね。で、これだから日本史の、まあ、日本史学ではハンペンゴロー事件というふうに、こうハンペンゴローの警告っていうふうに言うんです。ただ工藤平介という、仙台藩の医師ですけど、この人はやっぱりね、このハンペンゴローの情報ってなかなか誤情報だけじゃないんじゃないかと、きっちり分析する必要があるんちゃうかっていうふうに考えるんですね。まあ、偉い人やっぱいて、で、いずれにせよですね、このロシアっていう国は考えないといけない、18世紀後半においてはよく見ないといけないっていうので、このハンペンゴローの手紙っていうのの分析が勝利の急になるんです。で、その中心となったのがこのカムサス加国風雪公という本です。で、この松平定信が急増していたカムサス加国風雪公、言いにくいんですね、カムサス加国風雪公という本、これ工藤平介の本ですから、まあ、皆さん多分教科書とか勉強した中ではこの赤蝦夷風雪公っていう名前で聞いたことがあるんちゃうかなと思います。で、この赤蝦夷風雪公っていうのは実はこのカムサス加国風雪公のことでして、岩崎先生によってですね、このカムサス加国風雪公っていうのが正確な名称であって、かつ世界図と蝦夷図の地図が、絵図が、付属しているっていうことが明らかになってきたんですね。で、これが定信の本の書籍、本の中に入ってたので、当然定信はこれを見てですね、対露政策というものを考えたわけです。で、この中でカムサスカっていうのがいわゆるカムチャッカ半島であるというのが分かりますので、あ、ロシアっていうのは南下してくるし、あのヨーロッパの国がシベリアを横断してきてるんやっていうのがようやくそこでつながってくる。だからこういう意味では地図の大事なところ、重要性というのが出てくるんですね。で、定信はですね、文化5年に、広く対応という本を書いてまして、これはですね、ロシア学習の書ということで、収書秘閲という33冊の関係書リストなんです。 サダノブ版、これを読めばロシアがすぐ分かるみたいな新書みたいなやつですね。で、33冊の順番も書いてあるんです。この順で読めばロシアがよく分かりますっていう、おせっかいでしょう、そういうあの人なんで、こういうのも自分で作らんと気が済まん人なので、そういうのを作るんですね。で、このカムサス各国の風雪庫、工藤の本はですね、自分の広く対応がこう一番上なんですね。やっぱりこう自分好きなんで、自分の本が一番上で、2番目がロシア史って言って、これ桂川保守がまとめたロシアの本です。はい。で、3番目がこれなので、非常に重視してる。でかつ、サダノブはですね、この頃の軍書なりっていうふうに言って、その軍事の本であるっていう認識を示してるんですね。つまりこのロシアのあたりの地理を理解しておくということは、すなわち国防につながると。だこの絵図面っていうのは国防的に非常に重要なんであるという認識なんです。だから林紙幣みたいにこんなんあるでみたいなことやられると困るんですよ。そういうのは秘密情報やからと、しかもあれ間違ってるしみたいな感じで困るんですね。だから、サダノブのですね、対の認識を構成する上でも、この工藤のカムサス国風雪公という本およびこの2枚の絵図面っていうのはとても重要な役割を果たすんですね。で、これね、絵で本当はお見せできるとよかったんですけど、ちょっと絵がなかなか権利が難しいので出せないんですけど、石列像というものが、あります。寛政元年に国後目なし騒動という、アイヌのですね、人たちの反乱というか、事件が起こるんですけど、その時、松前藩に協力した12人の、アイヌ像を描いた、像なんです。で、これがですね、インターネットで検索すると多分出てくると思うんですが、この異臭列像っていう本は、原本がフランスとか函館に保存されてるんですけれども、多くの写しが作られています。で、松平定信の異臭列像とか、松良青山、真田幸綱で徳島藩の絵師と。でこれね、よく見ていくと、松良青山は定信の娘が松良家嫁いでますし、真田幸綱っていうのは定信の次男で、徳島藩は定信の長男の奥さんが徳島藩なので関係者なんですね。で、先ほど申し上げた紅葉短鐘図もそうなんですけど、こういう異臭列像とかですね、北方の文化や絵画といったものがこの19世紀の前半に非常に国内に入ってきます。でこうした北方への興味というものも、定信が文化人であったっていうことと不可分だと思いますし、ロシアの脅威に対するものが、文化的にですね、影響を与えているというふうに言えるかと思います。で、今日の、お話の肝はここなんです。鎖国と国体というところで、で大黒屋光太夫は無事、取り返すことができまして、でラクスマンは、ロシアへ帰っていきました。で大黒屋光太夫は聞き取りをするんですね。その10年間の、苦労話であるとか、ロシアの生活、風俗、軍事情報といったものを聞き取っていくわけです。だからここら辺がやっぱりこの外交っていうものの、一つのポイントで、いかによそからの情報を仕入れておくか、準備しておくかっていうのが、ポイントなんですね。で当然、我が国においても、大黒屋光太夫の聞き取りを行います。でこの聞き取りをしたのが桂川保守なんですね。で、北斎文略という本にまとめられてるんですが、その中で興味深いのは、光太夫はロシア、特にサンクトペテルブルク行った時にすごいいい扱いを受けるんです。でどうしていい扱いを受けたかと言いますと、日本は7帝国の一つだから扱いを良くすると言われるんですね。で7帝国とはロシア、オスマントルコ、神聖ローマ、ペルシャ、ムガール、中国と並ぶ日本も帝国じゃないかと。なのでいい扱いをするっていうんですね。で実際今日の展示物の中にも日本帝国の図っていうのがあります。だからエンパイアなんですね。キングダムじゃなくて日本はエンパイアなんです。なのでそれを聞いた日本人たちは、うちら7帝国の一つなんていうふうに思うんですね。よそからそう思われてんのと。で、さらに、今日は元年、1801年に、ケンペル、ドイツ人医師ですね、出島山学者の一人で、ドイツ語読みをするとケンプファーですね。で、このケンペルの日本史、これも今、実物が展示されていますが、この、日本史っていう本を、志月忠夫という長崎通事が、翻訳した本、省訳した本が鎖国論です。で、だから鎖国という言葉は19世紀に生まれるんですね。で、 この日本史の中身なんですけど、ケンペルはですね、めちゃめちゃ日本のことを褒めてるんです、この中で。で、もうそもそも鎖国が可能ということは、国内物資が豊富であるし、もし外敵がやってきても打ち払う武備があるということなんですね。で、かつ、まあ、当時ケンペルが見た日本というのは元禄時代の日本ですので、まあ、非常に文化が盛んで穏やかになってきた時期ですから、ケンペル自身はドイツ人なので、この時ドイツは30年戦争をやっている時期ですから、自分の故郷からしたらもう内乱内戦、ヨーロッパ大陸のいろんなパワーゲームに巻き込まれて、大変な時期なのに、一切他の国とはお付き合いもせずに単独で穏やかな国民がある、この島国はまさに理想だというふうに言う、世界にも稀な理想国家だ。で、これを翻訳しちゃったので、まあ、まだかつて外国のぬとならざること我が国のごとくなるものってこう書いちゃうわけだから、外国の人がこう言うんだから、いや、これは他者の評価による自己肥大が起こっちゃうんですね。日本いいんじゃないみたいな、すごくない、帝国じゃんみたいになってしまう。で、しかもこの考え方がその蘭学から出てきているというところがポイントで、外国人の見立てをいわゆる和訳するとそういうふうに書かれているので、あ、なんだやっぱ日本ってすごいじゃんと。で、それを煽っていくのが国学の人たちで、平田篤胤先生とかはですね、古都大尉の中で、この国は秦国じゃ、我らも秦孫じゃ、なんぞ化頭人めが、異敵どもめがみたいな、まあ、もう今だと多分ね、ちょっと当時の歴史的な背景を基づいて表現してますって書かなきゃいけないぐらいの言い方ですけど、こういうふうにその蘭学発祥の、国体というものが、国学の流盛によってより純粋培養化されていっちゃうんですね。で、また日本の存在という、これつい我々もですね、まあ、日本っていうと、まあ、ちっちゃい東洋の島国なんですよ、あははーっとね思っちゃうんですけど、面積38万平方キロメートルと本州だけでも23万平方キロメートルありますから、これ世界7位の島国です。で、東南アジアを見渡してみてもですね、ボルネオスマトラの次にでかいのが本州なので、割とでかいんですよ、アジアにおいては日本の存在感というのは。で、こういうふうな、その日本って意外とそのままでかいよねっていうことと、外国からの評価が異常に高いっていうことが純粋にこう、まあ、作用していっちゃって、この18世紀から19世紀にかけて、まあ、概念と実態が伴っちゃったので、まあ、いわゆるこう日本の国体、いわゆる神の国っていう、まあ、これ上位思想の、まあ、源泉になるんですけれども、まあ、蘭学が日本というのはすごい国だというのを発見して、国学が育てちゃったというのが、まあ、この19世紀の思想状況であるというふうに言えると思います。はい。で、いよいよ、まあ、お長い話もいよいよラスト、ロシアの脅威なんですけれども、まあ、ラクスマンがですね、帰っていったことによって、国内の、情勢というのは一旦落ち着きます。で、サダノム自身もですね、老中を、まあ、クビになりましたので、サダノムの考えていた江戸湾を防備しなければならない、あるいは国内の武士を訓練して武備を高めなければならないというプランはすべてお釈迦になります。完成7年には江戸湾の防備計画も縮小されて立ち消えになってしまいますし、またサダノムのですね、路線を引き継いでいた老中の松平信明という人も病面、病気で辞めさせられて、この完成7年から今日は2年にかけて、サダノムの考えていたその江戸湾を防備するという考え方はまあ、消えて失われていきます。で、失われた時に起こるのが事件というもの で、まあ、これ官製改革への反動です。サダノムが割と厳しいことをやってたので、もういいでしょうっていうね、そういうふうなまあ反動が出ちゃうんですね。で、そこへ来たのがロシア施設のレザノフなんです。文化元年9月に、ロシア施設レザノフがやってきます。で、心配持ってるんですね。はい。渡したやつを。うん。なくさずにちゃんと持ってきたんですよ。で、心配は持ってたら長崎入港できますので、当然長崎に来るわけですね。で、やっぱり問題は食料問題なんです。ロシアとしては、その安定的な食料供給を北方でできれば願いたいと。日本から食料を得たいというのが本音なんですね。で、ちゃんとね、ルール通り、漂流民の送還で、アレクサンドル一世の新書っていう、これ全くラクスマンと同じ時の伝統にのっとって漂流民も連れてくる、国書も持ってくるっていう、しかも今回心配もらってるんで、 長崎に来てるわけですから、もう全部ルール通りなんですよ。で、これで、お付き合いをお願いしますってこう言うわけですね。普通だったらですね、だからまあ前の時だと、まあ、今ちょっと松前では付き合えないけど、長崎だったらあるかもみたいな感じで、こう長崎に来てねみたいな手紙渡して、10年後に来て、約束通り来たら、あの文化2年の幕府はですね、レザノフの心配を取り上げて、通称、あ、これ、章の字、ごめんなさい、間違ってますね、通称要求を拒否と、上陸中も優秀同様の扱いってしちゃうんですね。だからこれ、定信いないので、もう鎖国してるから、まあ、日本は他の国と付き合わないからっていう、その建前だけが残っちゃってて、実情を知る人がいなくなっちゃったので、しかも、ロシアは攻めてこないだろうっていう変な自信があるんですよ。で、それでこういう扱いをしちゃうんですね。で、これはね、その外交礼儀上もダメな話なので、定信はですね、まあ、強硬な対応してると良くないよっていうことを言うんですが、まあ、定信は当時もう老中でもないし、この時その言うことを聞いてくれる松平信明もいないので、この意見は却下されます。で、するとですね、なめとんのかとロシアがまあ攻めてくるんですね。これは文化露光というものです。で、文化露光というのはですね、日本が外国と本格的に戦って負けちゃった事件なんですね。まあ、レザノフがあんな風な目に遭ったので、しかも約束全部違うやんと、うん、それで、フボストフ、ダビドフといった2人が、まあ、カラフトとかエトロフを襲撃してくるんです。で、エトロフ島のシャナというところにロシア軍艦が現れて、弘前と盛岡半平が警備してますね。で、ですけどロシア人に上陸されて食料を奪われて施設が焼き払われると。で、さらに6月利尻島沖では幕府の御用船が襲撃されると。で、これは結局海賊行為ではなくって国家としての恣意行動なんです。ロシアとしてなめてるやろうと、それでやってきたの で、これがね、またね、あの江戸で評判になっちゃって、まあ、幕府負けてるやんと、武士大したことないやん、で市中に流布しちゃうんですね。恵比寿の蝦夷の裏に打ち出てみればうろたえの、武士のたわけの訳も知れつつってね、うまいこと言うてるんですけど、まあ、こういうふうなことをすると、こういうことがあるとですね、やっぱりこう幕府の威信に関わってくるわけですね。で、たまたまですね、この4月には戸田氏典が死んだことによって、自責の牧野忠清が、次の老中主席になります。で、この牧野はですね、定信の娘が養女でしたので、定信と非常に関係の近い人でした。で、また翌月にはですね、松平信明が復帰しますので、ようやくこう定信の意見が再び、聞いてくれるメンバーが揃ったことになるんです。で、この文化露光という危機を受けて、定信は蝦夷地一県の意見書草案というのを提出します。で、もともとこの蝦夷地一県の意見書というのは4通と言われてたんですが、まあ、岩崎先生のご研究で3つに、となりました。わかりました。で、1通目はですね、当初の考え方と変わらず通称の容認です。定信自身は、まあ、長崎における、ロシアの交易というものは許して叱るべしという考えでした。これはラックスマンが来た時から、同様なんですね。で、その理由として、まあ、ロシアは朝鮮琉球と同様隣の国やからええやろっていうね、こう隣国やからええっていうことにしといたら、イギリスとかポルトガルは、イギリスとかスペインとかアメリカが来た時は断れるので、まあ、ロシアは隣国だからっていう理屈でええよっていうふうに言うんですね。で、ただですね、その文化露光によりロシアがエトロフ島を襲撃して南部津軽が負けると、で部位が低下したっていうことを聞くと、一回やっぱ部位は示さなあかんよと、その負けて通商したっていうふうになったら、次そのまた今度攻めてきよるから他の国が、だから一回は勝った上で通商容認っていうふうにせなあかんよっていうふうにこう言うんですね。だけど幕利が敗走するっていう情報が確実になってきたので、要するにもう勝たれへんと、やっても勝たれへんということが明らかになってきたら、もう通商不可なんですよ、うん、だから負けてはいっていうことを聞くのだけはダメ、でもそれはダメな、その場合はもう断った方がいいというふうに言う。これはまあ、幕府政権というものが武力、武備を持ってなってる政権だから、対外関係イコールも国内問題直結するんですね。ですので負けたままで条約結ばされるとダメなんですよ。だから1回は勝たなきゃいけないと。なので定信としたら勝てるかどうかは分かんないし、多分負けるんだろうけど、国内を立ち戻っていくためには、国内で幕府が成立していくためには、まあ やらざるを得ない。そのためロシアの打ち払い令というのが出される。文化4年の後半というのは本当にこれターニングポイントになってきます。だからもしですね、この時に、ロシアが勢いついてやってきてたら開国は多分50年早いと思います。でさらに悪いことにですね、ペリューが来航するんです。ペリーじゃないんですよ、ペリューなんです。ペリューというのはですね、文化5年にやってきたイギリス船フェートン号の船長です。フェートン号はですね、イギリス船なんですけれども、オランダ国旗を掲げて長崎にやってくるともうむちゃくちゃなんですよね。これイギリスはむちゃくちゃなんで、やりたい放題やってるんですよ。でオランダ国旗を掲げてやってきて、オランダ商会員を逮捕してですね、長崎奉行に、おい水と焚き木と食料をよこせやって言うんですね。でもね、長崎は長崎貿易やってるので警備兵がいるんですよ、ね、最初に北国軍隊構想を勉強した時のように福岡と佐賀が守ってる。でこの時の、あれ各年で守るので、この時の当番は佐賀藩なんです。で佐賀の人今日いないですよね、大丈夫ですよね。言ったらごめんなさいね。佐賀藩がこの年の当番なんですよ。で1000人置いとかないといけないんです、長崎警備で、ね、だから長崎奉行はイギリスのペリューになんか滝木水よこせって言われたけど、何を言っとんねんと、こっちはちゃんと防備があんねん、佐賀藩の皆さんお願いしますって言ったら100人しかいない。1000人いるはずが、これねもうこうへんと思って減らしてたんですよ、人数。100人いたら大丈夫ってのは、これ稲葉の物置なんでね、これ1000人ぐらいいないとやっぱ外国船打破できないんですよ。であと、なんていうかな、1000人おると思ったら人数いませんっていう時はびっくりするんですよね。お財布の中もなんか1万円入ってるはずが1000円やったらびっくりするでしょ、花から1000円と思ったら1000円かと思うんですけど、1万円あると思って見て、えっと思って、で長崎奉行さんもびっくりするんですよね。100人なみたいな、すいませんちょっと人数減らしてます、経費削減で減らしてたんですよみたいな話になって、あかんやんっていうので慌てて、その久留米とか大村とか周りの藩に応援を頼むんですけど、ペリューはこの飲料水とかもらったから、あほなもう帰るわ言うて、グバイって言って出て行きよるんですよ。だから結果としてオランダの商館も釈放されたし、日本としたら焚き木と水、薪と水あげただけで誰も被害はなかったんですけど、誰か責任取らなあかんので、長崎奉行の松平康秀さんが切腹で、佐賀藩の家老も切腹って。ただそんなやっぱ来ると思ってませんから、当時こんなの。だからね、佐賀藩の気持ちは分かるんですよ。それも経営変やろっていう、そういう気持ちでね、人数減らしとけっていうのが分かる。ただ佐賀藩の偉いのはここからで、この屈辱は忘れないんですよ。だから次何かあった時には絶対頑張ろうということで、佐賀藩って九州の中でものすごく近代化が進む藩なんですね。特に大砲と船っていう技術はすごく佐賀藩の中では進みます。これはこの屈辱なんですよ、これを忘れてない。この殿様もこれ蟄居食らってるんで、めちゃめちゃ恥ずかしいんですけど、これを忘れてない。だからフェートン号事件以降、佐賀藩の気合の入り方っていうのは違うんですね。でただですね、それも結果として終わったらいいし、責任は取ってねっていう話なんですけど、幕府としたらですね、いや長崎ってもう防備体制完璧ちゃうのと、長崎でこんな風にやりたい放題やられてるんやったらやばないという風になる。しかもちょっと待って、さっきロシア船来たら打ち払えてうちら言うてもうたけど大丈夫なんと、つまり国内の武備が整ってないのに外国船が迫ってくるよと、こんなフェートン号みたいなやつが毎回来たらこれどうすんのと、ちょっとまずくないって思うんですけど、大丈夫なんですよ、これ。なぜかというとですね、ヨーロッパでこいつが暴れてるからなんですね。このお方がですね、ヨーロッパを席巻するおかげで、ヨーロッパはね、アジアの小国に通うどころじゃないんですね。でロシアもこの後ご浪人事件というのがあって、今回ちょっとお話は時間の関係でできないんですけど、ロシアとかイギリスがこっちに絡んでこないのは、このお方が暴れ回ってるおかげでですね、ヨーロッパはね、それどころじゃないんですね。でウィーン体制が成立しますので、ウィーン体制というのはそれぞれ列強がお互いを見張るような仕組みですから、あんまりこうね、好きたい放題できなくなってくる。だからね、ヨーロッパの混乱というのはね、アジアの証拠なんです。これはもう世界史的に見てもそうなんですね。だからやばかったんですけど助かったんですよ、日本は、このおかげで。ただ これはあくまでその日本独自で助かったわけじゃないんですよね。だから、で、サダノム自身はですね、やっぱりそういうふうな、その、まあ、ヨーロッパの混乱において、まあ、日本が、助かったっていうことは、まあ、きちんと認識しています。そのため、ロシアの学習の書物リストを作ったり、文化6年にはですね、家流果術の書、これ、サダノブ君が考えた、大砲の打ち方っていう、そういう本ですね。で、下流兵学の書、これ、サダノブ君が考えた、僕の考えた最高の戦い方です。こういうのもね、全部自分でするんですね。で、でもね、やっぱりね、ヨーロッパとか外国への目線はあります。今の軍学は知性になり、太平の時作りたれば事情に合わざることもあり、万国へ適することなどは恒久もなければ。だから、今のその、戦い方っていうのは、太平の時代に作ったものだから事情に合ってないと。だから外国に、との戦いには合ってないこともある。だから恒久しなければならないっていうふうにきちんと認識してるんですね。はい。で、新帝万国全図、これも現在展示されてますが、そういう地図、世界地図ですね、世界を認識するためのものとして、高橋景康、亜欧堂田善、この亜欧堂田善っていう人もちょっと変わった名前の人で、常設展示室にもありますけれども銅版画家の人です。で、この田善さんも定信が取り立てた人なんですね。本名は永田さんですね、永田善吉さんですね。で、文化8年にはですね、小規丸必勝船という軍船もですね、房総半島に準備します。これ僕の考えた最高の軍艦ですね。はい。で、まあ、定信はですね、このようにその危機が去った後もですね、まあ、絶えず武備を整えていくということを意識しているんです。で、定信は文化9年にですね、藩主を退任して、まあ、築地翼音園というところで、今の昔築地の魚市場があったところです。あそこが、定信のお屋敷だったんですが、定信の築地翼音園は明治になって海軍省の用地として使われていますので、まあ、海軍を重視した定信にとってはですね、まあ、ゆかりのものとして使っていただいて嬉しかったんじゃないかなと思います。はい、で最後にですね、定信はですね、まあ、情報を入手してスタッフも雇って周到な準備でロシア外交に対応しているわけです。そして、ロシアを世界に並びなき兄弟国なりというふうにきちんと認識してですね、まあ、ロシアの、まあ、狙いというものを的確に捉え、対抗していった、まあ、人物であると。でまた、法と礼に基づくという非常に柔軟な外交姿勢を示していたことがお分かりいただけたのではないかと。一番ビビってるのはやっぱ江戸湾へ外国船が来ることです。もうこれはもう江戸湾に来ちゃダメっていうのはもう常に思ってますね。で、あと対外問題っていうのは常に国内の問題とリンクします。で、そのため国内における情報統制というのを非常に重視します。ですから、まあ、民意、幕府に対する不平不満とかですね、そうしたもの、あるいはこう、まあ、惑わせるようなものっていうのは、やはりそれを形成する印刷物を抑える必要があると。いうふうに考えてました。そのため、まあ、定信というとね、こう、まあ、言論弾圧したっていうふうにこう言われちゃうんですけれども、まあ、対外交の、認識ということから、見ていくと、またちょっと違う面もあるのかなと思います。で、19世紀における、まあ、尊王攘夷とかですね、まあ、こういった考え方っていう枠組みはですね、実は18世紀、19世紀の近世、近代移行期における、まあ、日本の枠組みっていうのは、サダノブによって私は整理されたんじゃないかなというふうに考えています。で終わりにです、今展示されているもので、この異国船図というものがあります。現在、特別の展示室にありますが、まあ、これちょっと画像がうちのすりものなのでたくさんあるんですけれども、当館の方の画像なんですが、この桑名市博物館像のもので、ご覧いただくとですね、まあ、3つ注目するところがあって、この一番右の旗がこれアップで見るとこれロシアの総統の和紙なんですね、はい。で、左端には富士山で、真ん中はロシア海軍機が描かれています。で、この作品ですね、ナンバー56の松平定信と、まあ、谷文晁、まあ、ゴールデンコンビによる異国船図なんですが、これが書かれたのは文政12年1829年の正月元日です。で、定信は72歳でした。で、ちなみに定信はこの年の5月に亡くなりますので、まあ、ほぼ、まあ、絶筆に近いものです。で、和歌が書かれてありまして、この船の夜長ことも夢の間も忘れぬが世の宝なりけりという和歌です。で、 大尉としてはですね、こうした船が来航することも夢の間も忘れないのが世の宝であるというふうに言っているんですね。でモチーフは先ほど見ていただいたら分かるように宝船です。富士山も描かれているし、夢の話やし、まあ、お正月やしっていうので宝船のええ話かなと思うんですが、よくご覧いただいたら総統の和紙とかロシア海軍機が描かれているのでロシア船ですよね。でロシア船が富士山の見えるところまで来てるってことは相模湾侵入されてると、第一次防衛ライン突破されましたなんですよ。だからあれは夢は夢でも悪夢なんです、佐田の間にとっては。でこれさまざまな種類が、まあ、縦服横服いろいろあるんですけれども、印刷物であることは変わりませんので、こうした印刷物をどんどん配布することによって、まあ広く国民の意識の向上こそが国防の鍵である、これ世の宝であるというふうに強く認識しているんですね。で3もですね、あの中に上にダラダラダラダラ長いの書いてるんですけど、まあ結局何書いてるかっていうと、徳川家康東照神君が武田信玄が亡くなった時に何て言ったかと、家康はですね、惜しきことだと、ことに隣国に強敵があるというのはまあ、これは武道の励みのもとであるというふうに言ってる、うん。まあ、実際かどうかさておきね、実際はどうかさておき、まあ、いわゆる東照神君的な感じで言うと、まあ、信玄が死んだっていうのを聞いたら惜しいことだったって言ってるんですね。ラッキーって当時は多分絶対思ってたと思うんですけど、まあ、東照神君的にはそういうことは言わない、強い敵だった、奴はいい敵だったというふうにこう言ってると。でこれをロシアの話に置き換えてるんです。だからロシアっていうその強い国が周りにあるということは国内の武備を整えるのでちょうどいいのであると、だから近隣に強敵がいるっていうことは悪いことばかりではないのだっていうふうに言ってるんですね。でこれロシアを強国とみなしている、しかもこれ武田信玄に置き換えてるということは家康はですね武田信玄に負けてるんですね、三方ヶ原で。だから負けてもしょうがないよねっていう言い訳もちゃんとここに用意してあるというふうに私は分析しています。で、佐田信はこの年の5月に亡くなりますが、結局24年後にですね佐田信の懸念は、まあ、実際のものとなって、ペリーがまさに富士山を望む相模湾突入浦賀に侵入してくるということになるんですね。だから私この歌はね、さっき佐田信が一番最初完成の時に武備を整えましょうって言ったけど、あんまり国内では浸透しなかったんですね。もう文武と言うて夜も寝られずっていうふうに揶揄されるぐらい、まあ、言われたんです。だから 寝られずやけど、まあ、佐田信が辞めたので、まあ、文武文武言う人がおらんくなったんで寝ちゃったんですよ。で寝たんやったらこうした船が来航することも夢のまま忘れるなって佐田信は言うんですね。寝たんやったらそういうふうに忘れへんことが世の宝であると。ただ結局寝ちゃったんで、まあ、太平の眠りを覚ます蒸気船につながっていくというふうな、まあ、危機意識の話かなというふうに私は思いました。まあ、いずれにしてもですね、まあ、晩年に至ってもこの解剖を意識しておくということ、まあ、この重要性というものを、まあ、宝船のように見せながら、訴えている、まあ、定信の、まあ、政治家としての責任感ですね、こうしたあたりをぜひ実物の、ね、資料を通してご覧いただければなというふうに思います。以上ちょっと、ね、早足で駆け上がりましたけれども、私からの今日のお話は以上でございます。ありがとうございました。
インパクポッドキャスト。